フェイストゥエースの薄い峠音楽堂本舗。いらっしゃいませ。 FM 軽井沢から高原の風に乗せていろんなものをお届けしております薄い峠音楽堂本舗、ご案内いたしますのは私 S です。どうぞ最後までおゆるりとおくつろぎください。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りします。風と海からそれだ
皆さんこんばんは、薄い峠音楽堂本舗でございます。2月になりましたね。早いもんですね。この前年が明けたと思ったらもう2月ですよ。なんかもうどんどんビュンビュン時間が飛び去っていく、そんな感じでございますけども、相変わらず寒いですね。インフルエンザとかすごく流行ってるらしいんで、皆さんもね、気をつけてください。ですね、冬になりますとね、空気がね澄んで、で夜ね、星がものすごく綺麗に見えるんですよ。でね、今日はちょっとね星のお話をしようと思うんですけどもね、冬の星座の代表といいますと、オリオン座ですね。もう都会の割と汚い空気の中でもはっきりね、特に冬場ははっきり見えるんですけども、オリオン座有名な星座でございますね。それでオリオン座のね左上の、ペテルギウスと、それからシリウスとプロキオン、この3つの星がね、冬の大三角といってね、大きな三角形を、形作ってるんですね。これがもうね、冬の空の醍醐味でして、僕大好きなんですけども、大きな三角なんですよ。で、シリウスっていうのは確かね、地球から一番近い、まあ、太陽を除いてね、一番近い恒星なんですね。だから太陽に次いで一番明るい、まあ、太陽と比べちゃしょうがないですけどもね、一番明るい恒星でございましてね、距離もすごく近いんじゃないかな、8. 何光年とかそんな、距離だと思いますけどもね。で、プロキオンと、それからもう一つそのオリオン座のペテルギウス、これベテルギウスっていうのがなんか正確らしいんですけども、まあどっちでもいいんですけども、このペテルギウスっていうんですかね、もう星の寿命を迎えていって、超新星爆発を、いつ起こしてもおかしくないと言われていましてね、ひょっとしたらもう爆発してるかもしれないんですね。640光年ぐらい離れてるんでね、要は光の速度で、640年かかるわけですよ、光が届くまでね。ってことは今日ね、今日今、ベテルギウスが超新星爆発を起こしても、その爆発が観察できるのは640年後ということですね。で、逆にもし640年前に、超新星爆発を起こしていれば、今夜見れるかもしれないっていうね、そういう、とてつもない距離、640光年ですからね、光の速度、1光年っていうのがね、確か、9兆4600億キロメートルですか。ね、釧路と覚えてるんですけど、僕、なんでそんなの覚えてるか分かりませんが、それくらい離れてるってことですね。でももう本当に、その冬の大三角であったりね、オリオン座みんな大好きです。それからオリオン座のね右 斜め上ぐらいに牡牛座っていうのがあるんですけども、この牡牛座にはね、星団と呼ばれるね、星がギュッとこう集まっている、プレアデス星団っていうのと、もう一つヒアデス星団っていうのがありましてね、肉眼で見てもぼんやりこうなんか星が滲んでる感じが見えると思うんですけども、これをね天体望遠鏡で見るのもいいんですけど、双眼鏡で見るとねものすごい綺麗なんです。でプレアデス星団の和名、日本名がスバルっていうんですね。ね、あの谷村新司さんの歌でも有名なスバル。だから自動車のスバルのこのマーク、エンブレムっていうのは星がいっぱい集まってる、あれはプレアデス星団のことなんですよ。ね、ぜひね、プレアデス星団、ヒアデス星団、それからオリオン座の三つ星の下にもね、ちょっとくちゃくちゃっと星が固まってる、そっからなんか星がどんどん生まれてるらしいんですけどもね、そういうのもね、双眼鏡で、観察したりするとすごく、綺麗ですよ。ね、ぜひ、ちょ、寒いですけどね、インフルエンザに気をつけてくださいなんて言いつつ、こんなことを言うのはあれかもしれないですけど、暖かくしてね、冬の空をこう眺めてみるのもいいかもしれませんけど、寒いの苦手なことは、もうね、ネットで画像でいくらでも見れますから。でも本当綺麗ですよ。で、オリオン座のね、有名な三つ星ってあるじゃないですか。あれね、日本のね、神様で、例えばその宗像神とか、何ですか、住吉とかね、のあれ海の神様なんですけども、必ずね、海の神様って御三体いるんですね。でこれはひょっとしてオリオン座の三つ星のことなんではないかと。というのも、その夜海をね航海していて、船でね、で夜中ずっとこう海の上で何も見えないところで、すごく目標となるのがオリオン座の三つ星なんですよ。そこからその海の神様っていうのは御三体いるんではないかという、まあそんな説が、ございますけどもね、まあどうなんでしょうかちょっと分かりませんけども、でもまあそういうふうに、冬の星空を見ているだけでなんかこうちょっとワクワク、してしまうんですけどもね、で先日皆既月食がねありましたけども、実は今これ収録してるのが今日はですね、その皆既月食の日の夕方で、今夜見れるかもしれないということなんですけども、どうなんでしょうね、ちょっと薄曇りなんで東京では皆既月食が、観察できないかもしれませんけども、まあね、もし見れる方がいた、見た方がいたら、またそんな感想の、お便りも、お待ちしておりますんでね、よろしくお願いします。さあ、お便りの方ね、一通いきましょう。ですね、これは A さん、倉木さん、番頭さん、こんばんは。兵庫県のボンです。誘われたら断れない性格の私、友達に弾き語りやってみないと誘われました。以前ライブに行って私がファンになったシンガーソングライターさんが弾き語りの先生もやっているそうで、その人に教えてもらうならいいよと、最初はミーハーな気持ちで始めました。が、今度は先生に、今度発表会があるので出ましょうと誘われ、やっぱり断れない性格の私、弾き語りデビューすることになりました。すごいですね、ボンさん。何かやりたい曲あると聞かれ即答したのがフェイス・トゥ・エースのノスタルジア、でも譜面がないんですよねとダメ元で言ったのですが、一回曲を聴いてみるよと言われ、そこから耳コピで、耳コピってのは耳で聴いてコピーすることですね、耳コピで譜面を書いてもらっちゃいました。その後もアレンジを手伝ってもらって譜面が完成しました。と言っても私はノスタルジアの好きなところを語りまくっていただけなのですが、それをどんどん形にしてもらいました。弾き語りをやってるうちにもっとノスタルジアが好きになりました。やっぱりやりたいことは口に出して言わないとダメですね。だから今年の目標を宣言します。今年もフェイス・トゥ・エースの音楽にいっぱい触れたいです。ライブも新曲も楽しみにしていますということなんですけどもね、弾き語り大変ですよ。僕もそのやっぱり歌のね、なんていうの、もっと上手くなりたい、人前でもっともっと歌って歌は上手くなりたいと思った時にどうしようかなと悩んだんだけども、よしアコースティックで弾き語りをやろうと思いましてね、それでもうここ 5、6 年、ずっとアコースティックのライブをやってるんですけどもね、やっぱりギター一本の弾き語りっていうとね、本当にごまかしようがないんですよ。別にバンドとかでやってる時にごまかしてるわけじゃないんですけどもね、いっぱい音がこう鳴ってると、まあ 楽器の音に歌がこうマスキングされてちょっと聞こえなくなっちゃったりすることもあるんですけども、アコースティックの弾き語りだとね、歌が隅から隅まで全部聞こえちゃうんですね。で、鳴ってる楽器もギター一本だけですんでね、本当にふんどし一丁で、ね、立ち向かってる、そんな感じでございますよ。ふんどし履いてないですけどね。なのでね、弾き語りはすごく勉強になります。これは、自分の歌をね、どんどん、なんていうんですかね、うまくなりたいなって思ったら、弾き語りは挑戦してみるといいかもしれませんね。それでいろんな発見がありますしね。楽器の音に歌声がどんどんこう、つられて、いろんな表情が、歌にこうね、表情がついたりするっていうのをね、ものすごくね、リアルタイムに実感できるんで、これは、面白いかもしれませんよ。ぜひ、ちょっとね、ノスタルジア一曲だけじゃなくて、いろいろな曲を挑戦してみると、楽しいです。ね。ぜひ、頑張ってくださいね。それで、今年の目標って書いてありますけども、フェイストゥフェイスの音楽にいっぱい触れたいです。本当にありがとうございます。ぜひ、弾き語り頑張ってください。それでは、ボンさんの応援の意味を含めまして、今日の一曲目聴いてください。フェイストゥフェイスで、ノスタルジア。紹介していこうと思います。 A さん、倉田さん、こんばんは。寒い日が続きますが、いかがお過ごしですか？埼玉県のいかちゃんと申します。突然ですが、物を奪われた、または奪われそうになったことがありますか？なんか物騒なお便りですけども、私は海外で何ともおまぬけな、でもとても怖い思いをしました。今から15年前だったかと思いますが、冬のイギリス、フランスへ妹と旅行しました。対して英語が喋れない2人がイギリスとフランスへ。もちろんフランス語も全く喋れません。まずはイギリスへ飛んで、シェイクスピアの聖火がある小さな町を観光したり、ロンドンの有名どころの観光、列車でフランスへ移動して、パリからバスで片道4時間はかかるモンサンミシェルへ。あ、いいですね。ベルサイユ宮殿、ルーブル美術館の観光など、ツアーでも連れてってくれる場所でしたが、日程などの問題で個人手配の旅行でした。 うわー大変だ。イギリスでは列車で国内移動、地下鉄も乗りましたが治安の悪さはあまり感じませんでした。がフランスの地下鉄はとにかく薄暗くて怖い。フランスは2度目でしたが地下鉄は苦手です。真冬の観光客が少ない時期だったので昼間でも人がちらほらぐらいしかいませんでした。地下鉄の切符何枚かのセットを買う際、券売機の前で妹とガイドブック片手にあーだこーだ言いつつなんとか購入。その時周りに人の気配は感じませんでした。旅も最終日に近づき気が緩んだところにやられました。入場ゲートに切符を入れてさあ入ろうと思ったら、ん？なんかバッグが引っかかってる、入れない。今の地下鉄はどうか分かりませんが、当時のフランスの地下鉄は横から出ている棒、鉄の棒をくるくる回しながら入るタイプ。浦安の夢の国の入場口と同じでした。あの鉄の棒にバッグの紐が引っかかったのかなと思い見てみると違いました。そして引っかかりがなくなり、ふっと体が軽くなりました。が隣のゲートで何やらガタガタと大きな音がして、見てみるとアフリカ系の外人が慌てた様子で鉄の棒の下を腹ばいでくぐろうとしているではありませんか。え、何？キセル乗車？でもなんか変。もしやさっきの引っかかりと思いバッグの中を見ると、さっきまであったはずの現金、カード、パスポートが入ったピンクのビニール袋がない。切符を買った後バッグのジッパーを閉め忘れていました。やられたと思い腹ばいで通過した外人を追いかけて日本語で返してよと必死に詰め寄りました。なかなかのガタイの外人は怯えた目をして内ポケットからピンクの袋をぬるっと出しました。そしてさーっとどこかへ逃げていきました。この人どこにいたの？影に隠れて獲物になりそうな人を物色していたの？あの怯えた目、私はすごい形相だったんでしょうね。その後は我に返り、怖さで手や足がガクガクブルブル。何もなかったから良かったですが、相手が刃物など持っていたらと思うと今でも怖さは忘れられません。カードもなくしたら困りますが、パスポートはもっと困る。日本に帰れないし、日本大使館にどうやって行くの？ツアーじゃないし、フランス語喋れないから誰に相談すればよいの？あの外国人は私がゲートを通過する際にバッグの中からピンクの袋を取り出していたんだと思います。だから引っかかった感じがしたんですね。もしそのまま盗んで外へ逃げてしまっていたら、私はすぐに気づかなかったと思います。なぜにわざわざ腹ばいでそこをくぐる？おかげで私に気づかれるなんて。どうしても電車に乗りたかったのでしょうか。浦安の夢の国に入るたびに思い出すおまぬけなでも怖い出来事でした。怖いですね本当に。でもうそのピンクの、袋返してくれたってわけですね、怯えた目をしてねえ、よかったですよね。でも本当に怖いですよ。気をつけてください。外国行ったらね、本当にこういうのいっぱい、ニューヨークとかも怖いですし。それでね、お便りに書いてありました通りね、イギリスはね治安がいいんですよ本当に。街を歩いている警官巡査がね、ピストル持ってないんです。それくらい要は治安がいいという証。今どうか分かりませんよ、僕が何度か行った頃は本当にそうでしたね。地下鉄もものすごくちゃんとしてますし、すごくね地下鉄が便利なんですね、ロンドンはね。ただ切符買い間違えて乗り越しちゃったりするとすごい額取られたりするんですよね。正規料金の倍額ぐらい、キセル乗車とみなされるんだかなんだか知りませんけども、キセルじゃなくても買った切符を乗り過ごしちゃって、乗り越して、その乗り越した分を払おうと思って出ても倍額だかなんだか結構な額取られるんでね、それだけは注意した方がいいと思いますよ。はい、でも本当怖いですね、気をつけてくださいね。さあもう一通ちょっとね面白いお便りが来てるんで、ごめんください S さん、クラゲさんこんばんはということでね、岐阜県のふみえさんからいただきましたけども、どこのどなたの何の何なのか詳しいことは全然知らないですが、ツイッターで話題になってて知り合いもリツイートしてたのでお便りしてみましたってことでね、生年月日でわかる2018年あなたの運勢、これがまた笑えるんですってね。最後の表を見てみますと、生まれ月何月何月生まれ、1月から12月までそれぞれね言葉があるんですね。例えば1月だとやればやるほど、 で、その後にこの生まれた日1日から31日までそれぞれまた言葉があって、例えば1日だといじられるって書いたんですね。ってことは1月1日生まれの人はやればやるほどいじられるっていうね、そういう結果になるんです、2018年の運勢が。でこれね、ちょっと皆さんね、メモのご用意を、メモしなくてもいいや、自分の お誕生日をこう思い出してね、思い出す必要ねえな思いながら今から一通り読みますから、自分の生まれ月と生まれた日の言葉をね覚えてください。メモしてもいいですけども、いきますよ。1月やればやるほど、2月とにかく一年中、3月びっくりするほど、4月人知れず、5月何をしようが、6月どういうわけか、7月ニュースになるぐらい、8月思いのほか、9月周りの誰よりも、10月笑っちゃうほど、11月どこへ行こうが、12月たっぷりね。皆さんの誕生月の言葉覚えましたか？次、日にちの方行きますよ。1日いじられる、2日恥ずかしい、3日、お金なし4日大儲け、5日愛される、6日一人ぼっち、7日、追いかけられる、8日、憎まれる、9日腕を上げる、10日一人ぼっち、11日振り回される、12日やらかす、13日うまくいく、14日怪しまれる、15日癒される、16日怒られる、17日太る18日強くなる、19日、褒められる、20日腹が立つ、21日大当たり、22日何もなし、23日人気者、24日チャンスを逃す、25日綺麗になる、26日一人ぼっち、27日満たされない、28日妬まれる、29日褒められる、褒められるまた出てきましたね、30日興奮しちゃう、31日心が折れる。どうですか、皆さんの運勢いかがでしたか？例えばエースさんだと3月生まれのびっくりするほどと9日生まれの腕を上げるをつなげて、2018年のエースさんの運勢はびっくりするほど腕を上げる、クラゲさんだと8月の思いのほかと5日の愛されるで思いのほか愛される、シマッチは7月7日だからニュースになるぐらい追いかけられる面白いでしょ。 A さん良かったですね。これからのライブではびっくりするほど MC の腕が上がるに違いありませんくそ中にはゴーガーンなことも書かれてるからということなんですけどもね、これなかなか面白いです。ひどいのもありますよ。例えばね、10月、17日生まれの人は笑っちゃうほど太るこれ笑ってる場合じゃないですよねおかしいなね。ちょっとこういう運勢だったら面白いです ね。僕占いとか嫌いなんでね、そういうもの一切見ないんですけども、これだったら面白いですね。はい、皆さんも2018年ねどうか笑っちゃうほど太ってくださいさあ、今日の2曲目いってみましょう。フェイストゥエースで未来。
Thank you.
そろそろお別れの時間が近づいてまいりました、ね、冒頭にも言ったように本当に寒い日が続いてますんで、皆さんお風邪などひかないように、インフルエンザにも本当に気をつけてください、番組では皆さんからのお便りをお待ちしております。メールの方は ace775honpo@yahoo.co.jp ace775honpo@yahoo.co.jp お手紙の方は郵便番号 381-8799 381-8799 長野東郵便局支所箱68号、薄井峠音楽堂本舗、こちらの方までお願いいたします、それでは薄井峠音楽堂本舗、またのご来店をお待ちしております。
この番組は株式会社 T&M オズマ尾崎ミュージックマネージメントオフィスの協力でお送りしました。
明日を